人の才能を伸ばす30の扉だ。その1、褒め言葉は人間関係を活性化させることだ。褒め言葉は人間関係を活性化させることです。人間関係を活性化するために特別大きなことをする必要はありません。相手を褒めるだけでいいのです。褒め言葉には相手を元気にさせることがあります。上司と元気が含まれた言葉からです。言われた方はもちろん嬉しくなりますし、喜んでくれる相手を見てこちらも嬉しくなります。褒め言葉を使うだけで答えが元気になるのです。私も褒め言葉大好きです。いろんな人によく褒め言葉をかけています。職場に必ず友人同士、恋人同士でも会話の様子も褒め言葉を使っています。相手のためであり、自分のためです。褒め言葉のおかげで相手と仲良くなれ、自分にも元気が流れてきます。褒め言葉が一つの元気の出ることです。今からそんな元気の出ることである褒め言葉について話を進めていきます。褒め言葉とはいえ、僕が使ってそのために一つの本になってしまいました。褒め言葉を使ってあなたの人間関係を活性化していただければ私も嬉しいです。褒め言葉には即効性がありますから、人間関係の向上が期待できます。同時に人付き合いをしたいと思ったら褒め言葉を使うことです。相手ともっと仲良くなりたいと思ったら褒め言葉をかけなければよかったのです。人間関係が成長のために褒め言葉を使う。人の才能を伸ばす30の褒め方。その2、うまくいった瞬間に褒めること。褒めることのベストタイミングはうまくいった瞬間に褒めることです。テストで高得点を取れたことが分かった瞬間や仕上げた瞬間です。まずはこれが基本になります。後から褒めようと思っていることになると自分の気持ちが冷めていきます。人の感動は時間が経つにつれてその時もまずい気持ちを乗せます。今度はうまくいった瞬間に褒めたいものを1週間後になってから褒めようとしても自分の気持ちが冷めています。いや、それどころか相手のそのことをすっかり忘れてしまっているかもしれません。時間が経つと新鮮さが失われるのは野菜や魚だけの話ではありません。人間の感情や記憶も同じく時間が経つと薄れてしまうのです。後からの方が話しやすいからとチャンスを後回しにしていると仲良くなるチャンスがどんどん失われるのです。感情が新鮮なうちに超えてしまう。人の才能を伸ばす30の褒め方。その3、朝のニュースはネガティブな情報で溢れている。私は小学校の頃から朝のニュースを見るのが好きではありませんでした。別にニュースそのものが悪いわけではありません。ただ人の気持ちを暗くさせるようなことが苦手でした。当時はまだ小学生でしたから、テレビの中の世界を信じるしかない時期でした。朝のニュースでは暗いニュースも流れます。昨晩、事故があり3名が亡くなりました。作業日で逮捕されました。火事があり死者3名が出ました。などの内容です。もちろん、中には明るい話題もありますが、暗くなりにくい気分が悪くなるようなことが多いものです。特に暗い話題ほど時間がなくて細かく伝えています。早朝、私が目を閉じながらベッドから起き、直角についてテレビを眺めていると暗いことだけを話しているのです。まだ小学生だった私は夜中はどこもめちゃくちゃだと子供でもシャンシャンのです。暗いニュースのせいで夜中は悪い出来事が起こっている。大人の世界は怖いと思い、暗い表情で投稿する毎日でした。学校で話題も事故があったし、亡くなったしと暗い話題となるのです。一度朝のニュースをちょっと一瞬見てみましょう。必ず暗い話題より暗い話題の方が圧倒しています。あなたはさんこうしたネガティブな情報のせいで暗い考えや情報ばかりが頭の中に入ってきています。特にテレビは一度スイッチを入れれば情報が大変なと飛んでいます。私たちは選択する余地なく放送側の放送する内容やタイミングの全ての焦点を握っています。私たちは催眠術にかかったようにテレビから流れる情報を流されるしかないのです。私は19歳の頃からアメリカに留学して一人暮らしをするようになりました。当時は意識的ではありませんでしたが、その頃から朝のテレビは何になくなりました。単にテレビがなかったり、テレビがついていても英語のニュースなので何を話しているのかわからなかったりしたからです。するとその頃から不思議なことにだんだん朝の体調が良くなり始めました。朝は気分が暗くなる時間、朝のテレビを見なくなると暗い情報が頭の中に入らず元気を奪われずに済んだのです。私が朝元気になったのはどうやらニュースの暗い話題のせいで元気を奪われていたようです。嘘のような本当の話ですが、その頃から朝の特に何か風のような病気も何もなくなりました。意識して自分の中に入っている情報をコントロールしておかないと世の中の 80% はネガティブな情報があるんです。暗い話ばかりです。くるものともなぜ情報を飲み込んでいれば暗い話ばかりが飛び込んでいます。それだけで元気になるのに性格も悪くなり、愚痴や悪口を言うようになったりします。意識して自分の中に入っている情報を選択しましょう。暗い話に身を塞ぎ、元気になるような話をしないと元気でいられないのです。自分の中に取り込む情報をあなたの力で選択しましょう。暗いニュースは見ないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その4、笑いをコントロールすれば感情をコントロールできる。人間の感情は自分ではなかなかコントロールしにくいと言われます。内側から少しずつ湧き出てくるものですが、直接に手を加えることができません。アクセサリーや社員、洋服などは外側なので来ることができますが、心の中に直接入れることができないのです。では、感情をコントロールする方法はないのでしょうか。いや、もちろん方法はあります。それが笑いをコントロールするということなんです。笑いをコントロールすることで発生するであろう自分の感情をコントロールできます。笑いをコントロールすることができれば、心から湧き出てくる感情や気持ちもコントロールできます。誰かを侮辱したり、嫌いなりの失敗していると、それに伴った感情が心から湧き出てきます。憎悪、怒り、妬み、執着、難攻、憎しみ。こうした自分の身体になるような感情が話せば話すほど次から次へと出てきます。暗くなるような気持ちで生活をすることになります。その反面、人に心を褒めたり喜んだりしていると、プラスの感情が話題に湧き出てきます。嬉しさ、楽しさ、喜び、元気。こうした笑顔になるような気持ちになることができるのです。確かに感情そのものはコントロールすることは難しいのですが、笑いをコントロールすることならあなたにもすぐできます。私が意識的にニュースを見ないことも、この部分の一つです。暗いニュースには身を塞ぎ、自分が嫌な気持ちや気分になることを前もってコントロールしています。友人と話すときも悪口や陰口は走って逃げています。ちょっと用事を思い出したと言って、その話を用意して逃げます。あるいは聞いたことないですね、知らないですね、どうでしょうかねと話を出して知らぬふりをしてしまいます。笑いは気分が良くなるようなコミュニケーションも意識的に心がけていかないと、悪い気分になるのです。感情や気分をコントロールするために笑いをコントロールする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その歌手でタレントの和田翔さんは料理番組で食事の感想を述べるときはまず言っとだけは言わないようにしているそうです。出演している料理番組の中では当然いろいろな料理ができます。しかし、せっかく心を込めて吸っていただいた料理でも中には自分の口には合わないものもあります。美味しくない料理やまずい料理のことです。しかし、そこで正直にまずいと言っては吸ってくださった方にとても失礼です。まずいとはまず上手に食事を褒めることとして変わった味ですねと表現を変えて感想を述べるそうです。どんなにまずい味の料理でもただ自分の口に合わなかったということであって人によっては夢中になるかもしれません。ただまあ自分にはまずいと感じている味でも他の人にとっては美味しいと感じることもあるでしょう。こんな時は変わった味ですねと食事を褒めることがスマートな表現になります。テレビを見ますには全国になりながら言葉が大きなものになると思います。せっかくの料理を増やしてしまっては全国にそういうなさばってしまいます。変わった味人の才能を伸ばす30の褒め方。その6、日常は褒めることで溢れている。当たり前のことも褒める機会にしよう。あなたは褒めることは特別なことだと思っていませんか？特別にすごいことや変わったことだけが褒めに値することだと思っていませんか？とんでもありません。褒めに値することはすごいことだけでなく、日常に溢れる当たり前のことに対しても褒めることができます。もし本当に特別なことだけを褒めようとすると、日常の中で褒める回数はとても限られます。特別なことが少ないため褒めることも少なくなります。しかし、当たり前のことは常にいつでも褒めることができるようになります。日常では褒める当たり前のことがたくさん溢れています。普通に直接に学校へ来ること、宿題をきちんとやること、忘れ物がないこと、ご飯粒を残さず食べること、きちんと毎朝挨拶ができること。これはどれも当たり前のことですが、これらも人によっては褒めることができるようです。普通に直接に学校へ来ること、朝のように直接に行ってすぐね、宿題をきちんとやること、宿題ちゃんとよく忘れなかったね。ご飯粒を残さず食べること。ご飯粒が一つも残っていない。きれいに食べているね。きちんと毎朝挨拶ができる人。毎朝挨拶ができるね。これという習慣を決めましょう。あなたが褒めることがないと思っているのは特別な人だけを意識しているからです。変わったことだけを意識せず、当たり前のことも自分の習慣に含んでしまうのです。すると生活の至るところでたくさん褒める機会ができるのです。当たり前のことも褒める習慣に含める。人の才能を伸ばす30の褒め方。そうなら、言葉を褒めることができる人は感性が豊かな人。歌手であり、タレントでもありますが、言葉を褒めることが上手な方です。ゲストで出演している人がいい言葉を言うとすぐ褒めてしまいます。それいい言葉ですね。今とてもいい言葉を言いましたよ。皆さん聞きましたか？最初の言葉を強調することで、視聴者として私たちもその言葉の思いを改めて感じることができます。私たちは褒めることや行動を誰にも対象にしてしまいます。立派な行動だけが褒めることだと思い込んでいます。しかし、実際は行動だけでなく、言葉に対しても褒めることができます。気づかないような些細なことまでしって褒めてしまうのは、それだけ感性というセンサーが豊かであるということです。気づくセンサーがいつもピンと立っていますから、些細なことも気づくことができるのです。最初の感性豊かに感じられるのは、みんな気づかないような些細なことをきちんと見逃さずに拾ってくれることなんです。言葉で褒めることができる人は感性豊かな人なんです。言葉も褒めるために含める。人の才能を伸ばす30の褒め方。その8、褒める人を好きになる。私は小中学校の頃、みなたというニックネームで呼ばれていました。みなたたちの初めの文字を追って、みなたと呼ばれていました。中学生の時、同じクラスにみなたはすごいと言っているような子がいました。私は小学校中学校では、校内で一番話が早かったため、一番みなたにすごいと褒めてくれるような子がいました。不思議なことを何度も言われると、だんだんその子のことが好きになってくるという不思議な現象が起こりました。特に可愛いわけでも好きでも何でもなかった普通の女の子でした。 しかし、だんだん自分のことを認めると、そのことに対して印象が良くなりすぎになってしまったのです。恋愛心理学では、保有性を好きになるというような法則があります。人間には自分のことを認めてほしいという自分に対して価値を求める欲求があります。自分のことを理解してほしい。内側まで笑ってほしい。価値は人間だと認められたい。後者、認めて笑ってほしいという認知欲求があります。人から恋愛するのは姿という理由だけでなく、自分に対して理解してくれている人に恋をすることもあります。あなたは素晴らしい、素敵と褒められると、誰でも嬉しくなります。他の人より自分のことを理解してくれて、価値を感じさせてくれる人には恋情を持ち、もっと一緒にいたくなります。一緒にいて楽しかったり、嬉しかったりするのは自分のことを認めて、自分の欲求を満足させてくれるからです。この後は、私が当時、そのようなことを好きになってしまったのも、後者理由があったからです。この人の才能を伸ばす30の方々、その9、この言葉は感情系や信仰系を使う。各ではできるだけ伝える。この言葉のポイントは感情系や信仰系を使うことです。者という感情系となっているという信仰系です。良くなったねと言われるのも嬉しいですが、良くなっていないと言われるのも同じくらい嬉しいものです。良くなったねは感情系です。以前より良くなりましたと感情系にしているため、今の状態は以前よりとても良いことを相手に伝えることができます。良くなっていないは信仰系です。どんどん良くなっているよという満足を表現していて、こちらも非常に良いことです。この言葉は感情系と信仰系のことならなんでも OK です。ただし、気をつけてほしいことが一つあります。それが過去系のことです。良かったよというのは過去のことです。あの時は良かったよ、昔は良くできていたと褒められても、じゃあ今はダメなの、と相手を傷つけてしまいます。このようとつい過去系にしてしまうと逆に相手を傷つけることになります。必ずしも悪い意味で使っているわけではなくても、誤解されやすいので要注意です。この言葉はできるだけ感情系や信仰系を使い、過去系は使えるようにすることが大切なんです。感情系と信仰系の褒め方を使う。人の才能を伸ばす30の褒め方。その10、この言葉には人生を変える力がある。何が引っかかり始めるようになったんですが、さっき大学採用の名称をすると、この人の本当によく聞かれます。一番のきっかけになった出演者の褒め方をすると、彼女の女の子の褒め方には言われません。ある人のある褒め方には私を励ましてくれました。まだ英語に慣れていない時期だったため、毎日ハラハラドキドキだったことを覚えています。その上、大学の授業も全て英語です。留学当初は語学学校に通いそこから次に日本では短大に上がる学校へ転入しました。語学学校の方は英語が全然わからなくても先生が助けてくれました。しかし、さすがに普通の短大に入って勉強となるとそうはいきません。容赦ない英語でどんどん授業が進んでいき、何をやっているのかわかりませんでした。理解しているふり、笑っているふりで精一杯です。日本人同士のコミュニティを作り、お互いに情報交換をしていました。留学生は日本人の方に住んでいるという留学生を批判する声がありますが、実は私もその一人でした。人の力ではかなわないことがあれば、特別な対策が必要です。この一つでも前に進めるために日本人同士で互いに情報交換し合い、機会やテストライズをすることは重要なことでした。そんな時、日本人とは関わらない企業家の女の子がいます。彼女は日本人の団体と交わる英語の勉強ができないということで、社会的にいつも一人で行動していました。彼女と初めて授業が一緒になったのは、人類学の授業でした。彼女は一番前の席に一人で座り、私は一番後ろの一番端に座る生徒でした。説明が理解できず、日本の授業を受けたとしても、理解できるかわからない授業です。そんな授業をなぜ私が選択したのかというと、テストの答案が事前に入ったからです。以前に言った日本人から答案の前に事前に内容を暗記しておけば、テストで高得点の上で助けてくることになったのです。私は一番後ろの席に座ることとしていた学生でした。一番前の席にいつも一人で座る日本人女性がいました。いつも一人で座っていて、どうやら彼女は答案の存在を知らない様子です。そこで私から話して答案の授業を見ると話しかけたわけです。日本語で話しても内容がよくわからない授業に苦しんでいた彼女もさすがに喜んでいました。それがきっかけで毎週2回の授業でいつも顔を合わせるようになり、だんだん仲良くなっていきました。話をしていると、なんと彼女の住んでいる方は私の家から歩いて10分のところです。家も近いこともあり、たまに遊びに行ったり、楽しみにするようになりました。どんどん仲良くなると彼女は私について色々と気づいたことを言ってくるようになったのです。当時は私は哲学的なことを考えていました。いや、気づけば小学校の頃からずっと考えていたと思います。なぜ人間は生まれてきたんだろうか、何のために生きているのだろうかと子供の頃から哲学的なことを考えていました。いや、むしろそんなことは考えていました。彼女と仲良くなり、そんな話もするようになると同じ年なのにそこまで考えているなんて素晴らしいと思うのです。私は物事についたことが当たり前のようにずっと考え続けていることですが、特別なことでも何でもありません。人間や恋愛について経験をしてきた分、自分の中で公式のようなものを知恵ができなっていたのです。仲良くなり、次々と話していると、なぜそんなことを考えているの、難しいと分かりやすいと思っていたのです。今思えばそのことから私は自分が考えていることは、実はみんなは考えていないということに気づかせました。何で私はずっと当たり前のように考えていることだったため、みんな同じように考えているものだと思っていたのです。だって、この格好だね。この人がハッピーライフスタイルの感情の一体になる人です。はじめこの人と聞いたとき、そんなことはわからないよと、全く本気にせず普通に笑いました。本当に全く気にしていませんでした。単純に笑いましたが、考えていなくて本気にはしていませんでした。しかし、彼女は新たに私がすべて哲学的な話を述べています。そんなことを何度も繰り返されると、これがだんだん私に暗示をかけ始めたのです。繰り返し述べるということは、だんだん暗示をかけるような不思議な話があります。それが試しに一つ咲いてみようかな。そう思い始め、目の前にあるパソコンで10分くらいでまず一つ咲いてみました。最初の時は手紙のような気持ちで私を励ましてくれた気持ちになっていたのです。彼女と仲良くなったくさん話していくと、そんなことや悩みを打ち上げてその時、何か力になることはないだろうかと、自分の持っている字を文章にしてみたのです。それがハッピーライフスタイルの最初の記事です。一つ記事を書くことで、勢いなしにまず一冊を仕上げています。幸せになるための10の方法というタイトルでできない違いの日本人が仲良くなった女の子も読んでもらいました。すると、私が持っていた以上の工場で、何か早くに読みたいと言ってくれる人もいました。実際に本人であるちゃんに見せて読んでもらうと泣いてくれました。そこまで喜んでくれると嬉しいな。もう少し書いてみようかな。本当に嬉しくて素直にそう思いました。それからというのも、今まで読んでいたことを話すように次から次へと書いていました。今までずっと誰も話さず読んでいた分書き出すときは構図のように出てきました。小さい頃から考えていることですが、特に詳しく誰かが役に立つためだと一生懸命に書いてきたのです。幸いにも幼い頃から書くことが得意でした。また、わかりやすく説明することも得意だったため、記事を書くために苦労はありませんでした。次から次へと本番で書き進めました。初めはプリンターを使って印刷をしていました。しかし、次第に規模が大きくなると紙印刷する作業が手間になってきました。そこで、得意だったパソコンの知識を最後に使って、インターネット上に公開し始めました。24時間にでも見てもらえるし、より多くの人が役に立てると思ったからです。それも何年も続き、作品も増え続け、今はハッピーライフスタイルがあるわけです。私は初めからこういうことをやろうと思っていたわけではありません。あの女の子のこういうことがきっかけである日、人生が変わってしまいました。このことには人生を変えるしかありません。今思えばあの時人生の大きな転機だったなと痛感します。今、人と接することができるかに触れるようにしています。私がそうであったように、他の人の背中を押し上げて人生を変えるお手伝いをしたい気持ちがあるからです。たくさん込めて友人の行動を励ます。人の才能を伸ばす30の褒め方、その11、この言葉が勉強を楽しくさせる。子供の教育には褒めることが良いことだと教えています。勉強ができないことを知るように、できることを褒めた方が勉強が好きになり、他の方でも良い影響が普及します。誰でも知られると損なり、やることなりしたり、自信を失ったりします。知られる側としては、もっときちんと教えるためにしたいと思い、大声で言います。しかし、知られる本人に知れれば、これは楽そうになっているのです。知られる側はこの逆さように全く気づいていない人が本当に多い。ストレスを感じ、プレッシャーで憂鬱になったことは精神的な余裕がありません。こんな才能をする勉強は無理だ。勉強なんてないだ。と思うようになり、どんどん勉強から遠ざかってしまうのです。勉強はもっと自由に楽しくやるものです。にもかかわらず、強制されてしまうと、勉強が楽しくなったり、その成績もさらってしまうのです。本当に人に影響を与えることは、知ることではありません。このようなことです。このようなことで、楽しさに気づかせたりして、勉強をもっと好きになってもらうことが多いのです。点数が悪いときに悪いところが読むのではなく、できたところを見るようにしましょう。できた。というようなことができないところも読むようにつながるのです。このようなことで、勉強好きになってもらう。人の才能を伸ばす30の褒め方、その順に、かけてこそこそすると、言葉の効力が大きくなる。自分の口から直接に言葉を伝えていくことも大切ですが、第三者に伝えてもらうことはもっと効きがあります。自分が直接褒めるのではなく、言葉だけの代わりに伝えてもらうと、嬉しさが倍増する効果があるのです。マナさん、あなたはいつも一生懸命ですと言って褒めていたよ。こう言われると、いつも以上に喜びを感じます。悪口に限っては、かけてこそこそ言ってはいけませんが、こういうことに関してはかけてこそこそしてもかないません。こういうことだけはかけて言い返してもかないません。かけてこそこそ言えば言うほど、言い返しはさらに言葉だけの伝え方にどんどん届きます。本人に伝わったことの喜びは何にも3倍にもなります。かけてこそこそしていると、そのことの強さはどんどん大きくなります。こそこそ話しているように、言葉の話という意味が強くなり、言葉の重みが増しているのです。悪口でも褒め言葉でも同じです。悪口をかけてこそこそ言っていると、そのことの重みはさらに増しているので、決してはいけません。時々したら何にも3倍にもすることに本人に伝わったときに不愉快な気分にさせてしまうからです。しかし、こういうことはかけてこそこそすると、みんなに知ってもらいます。本人の印象が大きくなるのです。こういうことはかけてこそこそしてみんなに知ってもらうべきなのです。かけてこそこそと、こういうことを言う。人の才能を伸ばす30の褒め方、その13、こういうことだと答えて、もう一段の違いは気持ちにつながるかどうか。褒めると答えれば話の中ではそっくりです。しかし、実際は相手に変える印象は大きく変わってきます。似たような表現ですが、実は全く別のやることを知っておきましょう。 この言葉と答えて無一文の違いは、信じている本人の気持ちに備えるかどうかです。答えるというのは、相手の言葉に他の不要な文字を言ったりすることを指します。ここでの答えとは、ほとんどの場合がそうであることが前提です。言葉の内容は本当のことでも、気持ちに備え、相手の言葉に言っているだけです。相手の言葉に言っているだけですから、気持ちがどうなっては、嘘のないようなことです。その一方で、褒めるということは、相手が自分で気づかない長所や魅力を発掘し、相手に伝えてあげるということです。ここでの褒めることに備えは、魅力的だと思う参考人や、すぐだと思う長所を相手に信頼されることを言います。よく筋を言う人がいますが、嘘の気持ちで言っているということであり、お筋を言えば、言うほど本人の信用がなくなります。不思議なことに本気で言っていることが、これほどなのか、それとも、お筋なのか、相手にははっきり分かるものです。話していることの表情に現れたり、言葉のイントネーションに現れたりするからです。心の気持ちに備えると、必ず表情や言葉のニュアンスやイントネーションに現れてきます。あなたが人を褒めようとするときは、心から本当に思っている真実を伝えるようにしましょう。心の真意を言って、君のことをしても逆効果です。相手の君のことで自分の印象を持ってもらおうとすると、相手に伝わりあなたは筋の前人と思われます。相手が自分でも気づかない単分とあなたが発見して、それを伝えればいいことなのです。気持ちに備えて、口にしていることは、褒めることではなく、実は単なる筋だったのです。嘘のない褒め言葉を伝える。人の才能を伸ばす30の褒め方。その14、感謝される文章、より感動的文章の方が心に残る。私は時々お客様にたくさんの言葉ありがとうございますという感謝のお便りをいただくことがあります。これはこれでとても嬉しいものです。自分の書いた文章がどこかの役に立っているということに私はとても嬉しく思います。その一方で読んでいて感動しました。元気になりましたという喜びを伝えてくれる方がさらに嬉しく感じます。感謝より喜びの方がより大きな感動が含まれているからです。人の心を動かすということは簡単そうでなかなか難しいものです。お世話をして感謝をすることが人によって簡単にできてしまいます。しかし人の心では直接に触れることも触ることもできません。そんなことを動かすことができたということは、いつも以上に私も感動し喜びがあるんです。私は今、単に感謝されることからさらにその一歩先へ進んだ人に感動を与える文章を目指しています。単に説明書のような無関心のような話ではさせない。例えば、パソコンの説明書は書いている内容は確かに正しいのですが、読んでいても面白くない感動もありません。正しいことは正しいけど感動がないので心に残りません。同じ説明書でも中には本人の実体験が盛り込まれ、失敗などをした説明書の心に訴えかけていきたいのです。これは大変だ、と驚きを感じたりで、という感動があったり、何なら自然と出てくる文章が人の心に残っていくのです。感謝される文章、より感動できる文章を目指す。人の才能を伸ばす30の褒め方。その15、近いときは彼の方がいい。褒めるときはみんなの前の方がいい。近いときはみんなの前でしてはいけませんが、褒めるときはみんなの前で話しましょう。大勢の人がいると、それだけ人が多いため、知られていることの恥ずかしさは何倍も大きくなります。本人の心も気づかず、知られるという精神的ダメージに正しいというダメージが加わり、気分が落ち込んでしまいます。大勢の前では何でもいけないかというと、そうではありません。褒めるときに限っては、大勢の前の方がいいことを知っておきましょう。人より順の前、順より客人の前で褒められた方が、人が多いという嬉しさを感じられます。優秀な人だと、歌を褒めるときはみんなの前で褒められます。みんなの前である分、気分が良くなるからです。ですが、知るときは最近になってしまいけません。みんなの前で知ると、その人の前では気づいてしまい、気を落ち込ませてしまうからです。人の心を大切にしながら、指導することが、彼になることと、大勢の前になることのシチュエーションの差が出る必要があります。その時の人の多さを意識しておかないと、相手の気持ちがダメになってしまうのです。大勢の人の前で褒められる。人の才能を伸ばす30の褒め方。その16、褒めてくれる人と付き合っていると、能力が伸びる。良い人生を送るためには人間関係が重要です。自分にとって、居心地の良い人間関係が築き上げられている人は、良いような幸せを感じる機会があります。寂しさは安全し、楽しいことは倍増し、困ったときは助けてもらいます。嬉しさや喜びを共有できる仲間がいると、それだけで幸せを感じます。人は一人では生きていけないと言いますが、自分にとって心地よい人間関係の中であることが前提です。自分が快く感じる人間関係の中では、生かしまいでも狭い道になってしまい、とてもやっていけません。例えば、厄介をするように育てられている子供は、毎日の生活はまさに自分のようになります。自分を傷つける人がいるなら、逃がしたくなります。ただ、毎日いじられていれば、学校へ登校するのも苦になります。自分が愛することの前に進んでいるようなものです。こんな人間関係なんて真っ暗です。ただ、人がいないわけではなく、自分にとって居心地の人間関係があることが前提なのです。つまり人間関係の中で迷いもありますが、一時的なことであって、ずっと続くことなく大変です。自分の思いの中から抜け出せず、間違いなく人生になってしまうのです。だからこそ、やはり自分と付き合う人は慎重にやらなければなりません。どんな人と付き合えば一番自分にとって良いのかというと、褒めてくれる人です。一般的に言うと、褒める習慣を持っている人は前向きで性格がある人です。いつも明るいことを考えていますから、人は悪いところを良いところを見つけることができるのです。そんな褒める人と付き合っていると、あなたの良いところを見つけてくれます。自分でも気づかなかったいいところを教えてくれたり、やる気や勉強があったりできます。すると、伝えて自分の能力もあります。今の上手なことを見られば、嬉しくない今をもっと上手くするようになることを努力するようになります。人と話すのが上手なことを言われれば、もっと期待に応えたいと、さらに上手に話せるようにと考えるようになります。私も文章が上手と言われて、文章の能力が上がった人です。しかし、友人に褒めるのが上手な人で、たくさんの行動を成してくれました。ただ、褒めてくれる人と付き合っていたらですが、もっと期待に応えたいという気持ちが強くなりました。そして、さらに文章力を上げる努力をしたのです。私は友人から影響を受けて、今の自分が存在しています。そういうことなりに、どんな友人と付き合うのかは重要だということです。自分にとって良い影響のある人と悪い影響のある人を選んで付き合うことは、自分のコントロールすることでもあるのです。褒める人と付き合う。人の才能を伸ばす30の褒め方。その私は居心地の良い人間関係では進歩しない。もっと、良心と言って、辛い人間関係の中にいることを進めます。相手、そういうことを言うことなんかにって幸せそうではありません。未然に幸せで不機嫌な表情をしています。若い頃に辛い人間関係で良心だと、自分の中でも同じような苦心を味わわせたいです。それは単なる個人的なためです。自分が苦心で早くできたとはいえ、人間にも同じ苦心を味わわせたいと悔しくてたまらないです。そんな人の言うことは聞かなくて構いません。言うことを聞いていると自分の同じような辛い人生を歩むことになり、その人と同じような性格になります。そんな人の言うことに辛い人間関係の中に本当に来ちゃっていると幸せの快感を感じられないんです。不幸そうな人、あるいは本当に不幸になっている人ということを聞いてはいけません。往々にして不幸そうな人の言うことは不幸になるために努力になっています。ただ唯一言っていることを参考にするとすれば、言っている通りにしないことです。言っている通りのことを本人がしてきたら、そんなに辛い人生を歩んできてしまったのです。少なくとも言っている通りにしなければ不幸ではない道はありません。不幸になっている人は幸せになれなかった人ですが、幸せになる方法を知っているわけがないんです。行動をどうすればいいのかわからないため、どうすればいいのかわからないためにありません。にもかかわらず、何もしろ、最初からで、早められ、もっと苦しめ、など、効率の悪い根性を申し出します。幸せになる神の人は、実際に幸せになっている人から話を聞くことです。不幸な人が言っている幸せを信じて、本当にその通りにしてしまうと、自分も同じく不幸へと導かれてしまうのです。私は、情報を知れるときに、今夜のことから情報を収集することにしています。できる限りのなっている人は、現状の挨拶者を選んでこの対応にしています。この入っている人は、一生懸命勉強した人であって、その結果を金持ちになったり、幸せになったりした人です。そういう人たちの書いたものを読んでいると参考になります。その一方で、飲みや酔ったおじさんが飲みにしている説教は、聞かないことにしています。勉強しなかったら、おじさんに頼ることになり、ストレスを受けている説教の言うことは参考にならないのです。不幸な人の言うことに身を貸さないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その18、この人は違う。と思われる人は、人とは違うことを褒めている。おや、この人は違う。褒め方についても、いろいろ話すが、人とは何としたい存在感を楽しませる褒め方があります。褒める方法として、あなたが普通の人とは違う姿勢を持った人と感じてくれるようになります。その方法とは、誰も褒めることを褒める、誰も褒めないことを褒めるということです。誰も褒めることを褒めると、あなたもみんなと同じだと思われます。みんなと同じことを褒めている。みんなと同じような人と感じています。時は、また、言われたと相手に書いたままあることになるでしょう。みんなが言っていることをあえて、あなたが繰り返す必要はありません。可愛い女の子は可愛いのとみんなが言っていることを言われていますし、美人な女性は綺麗なことも褒められています。それをわざわざあなたが繰り返す必要はありません。あなたはみんなが言わないようなことを言えばいいのです。誰も気づかないような魅力や長所を見つけ出し、人とは違ったことを言うことで相手に存在感を抱いてもらうのです。褒めるときは誰も見ていないことを見たり、気づかないことに気づいたりすることがポイントです。人と違った先端のことを考えることができると、人と違った褒め方ができるようになります。あなたは可愛い人に可愛いねと言ってはいけません。可愛いねに褒めるポイントを差し出し、相手に教えてあげることです。また、綺麗な人に綺麗ですねと言ってもいけません。あなたは今さら、今からの元々の家族のいろんな人たちに言われ続けているのです。むしろ、誰もない気づかないことをあえて差し出す方がいい。例えば、足のすねです。褒めることができた男たちは、すぐ足が綺麗ね、足が細いねと、誰もが言うことを繰り返して、また言います。しかし、足のすねまで見ている人は、なかなかいません。男性は、そう、物語に見ない足のすねまで見ている余裕がないんです。女性は、足のすねも重要で、手際をしたり、爪やすい手際をしたりしています。そんなことをしているのに、誰も褒めてないポイントを見つけてみましょう。この人は、私を見つけている、この人は私を理解しているとアピールすることができるのです。褒めることは、自分の姿勢を表現する一つのアピールの方法なんです。みんなが褒めるようなことは、褒めないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その19、もう少し言葉を付け加え、具体的な表現にする。褒めるのが下手な人は、抽象的に褒めています。可愛いね、綺麗だね、上手だね、すごいねという抽象的な言い方で、もやもやした表現を使います。褒め言葉ではありますが、曖昧です。今からは、どこがすごいの、どこが綺麗なの、もっとはっきり言ってよと思っています。曖昧に言うして、人に褒めているということは、真剣に相手のことを見ていないことであり、抽象的に伝わってしまいます。それがいいんじゃないかと思っていませんか。抽象的に褒めるくらいなら誰でもできます。 世界に一番に強いね、可愛いね、かっこいいね、ととりあえず言えばいいだけです。あなたが他の人より前進するためにもこの殻を破ってほしい。面倒なことを思われるかもしれませんが、こういう時は常に真剣になりましょう。全体的な一般論より個人のキャラクターに同調していただけないと相手のことには聞いていけないのです。これからを抽象的から具体的にと対応で構いません。今まで綺麗だねと山を越えていたのを見たくないと具体的表現にしていたいのです。上手だねという言い方を習慣になっているよ。料理を作る上手だねと何が上手なのかを発揮することです。すごいねと誰もが気にする表現の難しい漢字を知っていてすごいねと余分に言葉を使い分けて構いません。ちょっと余分に使い分けることが具体性を見何がすごいのかという焦点を絞ります。焦点は絞って一つにした方が気軽に感動を抑えるのです。言葉をちょっと使い分けて具体的に言葉を読むんです。人の才能を待つ30の褒め方。その10、せっかくの褒め言葉をどんな声を落とせないこと。あなたが褒めただけでなく、何があなたが褒められることもあるでしょう。褒めることがあるように上手に褒め言葉を受け止めることもあります。これこそありがとうの一言につきます。素直に相手の褒め言葉を受け止め、ありがとうと言って感謝をすることです。せっかく褒めてくれているのに、時々それを教えてしまいます。謙遜なりすぎて、せっかくの褒め言葉を話してしまっている人です。いえいえ、そんなことないですよ。私のことを勘違いしているだけよ。何を言っているの。素直に褒められることになるので、せっかく相手が褒めてくれても、今からは否定者にします。特に日本人は謙遜することが得意です。しかし、特になりすぎて、せっかく相手が褒めてくれることはどんな声を落としてしまっています。ここで話をしてしまっては、次の話につながらず、そういうことが話のテンションが下がってしまいます。言っている側はあなたの何と思い、せっかく伝えてくれているのですが、その優しさには答えましょう。相手はあなたのことを見てくれて、せっかくこの言葉をかけてくれたというのを想像してしまっては相手に失礼です。相手の言葉は素直になって受け止め、素直に喜んだ方がいいのです。その方が話のテンションが上がり、相手も嬉しい自分も喜びます。素直でないとコミュニケーションも学びたいのです。この言葉は否定をせずに素直に受け止める。人の才能を待つ30の褒め方。その11、言葉は素晴らしいコミュニケーションの道具はない。本来人間の言葉はコミュニケーションの目的に人間が過ぎた人工的な道具です。その昔、まだ言葉というものが存在しなかった頃、コミュニケーションは無意味でした。現実から信じると進化するだけで、ああ、という音が発生できるようになり、次第に脳が発達します。すると、今まで出せなかった音が出せるようになり、出せる音の数も増えていきました。ああ、では、周囲の音ですが、あいうえおかきけと、などというような音が発生できるようになりました。その音の組み合わせが今の言葉の原点になっているのです。雨という音を組み合わせは雨という意味者に、という音を組み合わせは空という意味者に通用になります。音と音で組み合わせた単語がさらに文章となり、空が雨が降ってきたといったより正確な表現ができるようになったのです。このおかげで人のコミュニケーションがより早く正確に行われるようになったのです。初めから言葉が存在していたわけではなく、人間のコミュニケーションのために人工的に作り出したものなのです。なんと素晴らしい道具なのでしょう。私たちは数千年にわたって人類が築き上げてきた姿勢を頭にある言葉を習得し、自由自在に操っているのです。言葉が存在することは作った誰かがいるということです。それはご先祖様であり、さらにまたご先祖様であり、そのまたといった人たち人類が作り上げた姿勢の結晶です。私は知識という仕事がよく感じや表現について調べたりします。そうすると、たとえ漢字一つでも意味もなく漢字ができたのではなく、実際に一つ一つに歴史や意外があることがあります。武漢神宮や三国からを知るという言葉は、各人表現でもその意外や歴史が実感にあります。ある日、たと言葉というものが生まれたのではなく、数多くの歴史が背景にあるわけです。漢字の歴史や表現が生まれた意外なのを調べてあるとよく出ているなと感心します。普段何が口にしている言葉一つ一つにそれぞれ大きな歴史を生まれた意外があるのです。そんなことたちを今のように無償で自由にされることをとても贅沢だなとつくづく心からそう思います。私は言葉を使って自分の考えを表現していますが、これを仕事だと思ったことはなく常に贅沢な遊びと感じているのです。言葉を作ったご先祖様に感謝する。人の才能を待つ30の褒め方。その12、1日1回は誰かを褒めよう。褒めることは特別なことだと思っていませんか。褒めることは習慣にしておくことの一つです。褒める習慣がなければ相手に元気を与えることなく自分も褒めてもらえなくなります。褒めてくれる人を褒めたくなり、褒める習慣がある相手に心から注目していることができるようになります。褒めることはあなたの習慣にしてしまいましょう。一日一回は誰かを褒める習慣を身につけておけば、毎日誰かに元気をプレゼントとき、また周りの人は心よくしてくれます。褒める人は人とは違った対応した存在感を楽しませるようになります。私の友人に褒める人を成し遂げます。である人がいるために、あの人はこんなことするんだよ、とても誠実な人だよと褒めることを見せて、私に報告をします。すごいすごいと言われている人より、すごいと言って褒めている人の方がすごいなと感じます。人にいいところを見せることができるという良い感性を持っていることが感じられるからです。いつも褒めることが習慣になっていますから、人と会った時は、感性より一層先に見せることが癖になっているのです。褒めることが習慣になると、人間関係だけでなく、あなたの性格が良くなります。働くなり、性格が良くなりたいと悩む人がいますが、そういう人はまず褒める癖を習慣にすればいいのです。褒めようという意識をあえて持つことで、人間に対する姿勢が見方が変わるのです。一日一回は誰かを褒めて性格を良くする。人の才能を待つ30の褒め方。その13、知らない人にも褒め言葉で話したらいい。知らない人に話したらいい時は挨拶が多いです。相手のことがわからないかに不安でどう話したらいいのかわからないものです。自分が口にすることが相手を傷つけるのではないかという不安が出てくると余計に話したくなります。しかし相手に元気になってもらえることが一転して話しやすくなります。そこでちょっと視点を変えて褒め言葉が入ることもあります。いつも顔を合わせて話したいことがない時には相手の調子を見せて褒め言葉を添えて話したくないのです。いつも朝が早いですね。いつもお元気ですね。いつもいい笑顔ですね。個人に向けた褒め言葉は必ず反応してくれます。みんなに向けた抽象的ではなく個人に対して褒め言葉が飛んでくるとどうも無視することができません。うまく褒め言葉から話を始めることで良いスタートを切ります。気持ちのいい言葉を使っているので相手の言葉も良くなり会話がなくなることはありません。むしろ私のことを見てくれているんだという意味が印象を与えることができ、あなたの印象があります。挨拶の代わりに褒め言葉を習慣の方が1日1回の褒め言葉は簡単に達成されます。おはようございますという挨拶を今日も元気そうですねということに変えられていません。褒め言葉を挨拶に変えるといつも挨拶に元気を添えることができるようになるのです。初めての人には褒め言葉から話してみる。人の才能を待つ30の褒め方。その14、性格の良い人は良いことを口にする。性格の悪い人は悪いことを口にする。不思議なことに褒め言葉が習慣になっている人で性格の悪い人はありません。いつも褒めるということはいつも人の良いところを探しているということです。この人はどんな素敵なところがあるだろうということを前提にアンテナをいつもオンにしています。ですから人と話せば話すと相手の調子が見えているのです。人に対して前向きにしているということです。性格の良いところを探している人は性格の良い人なのです。それに対して性格の悪い人は決まって陰口を叩いたり悪口を言い返しています。自分の性格という内面の悪いから口から揃えると出てくることが悪い表現だけなのです。人の性格を生まれるポイントは口から出てくることです。口から発せられることに妬み、恨み、悪口、妬み、陰口などなく、なぜている人は性格の悪い人です。しかし、このことが言える人は人に対して前向きにしているということです。性格がいいということなのです。私は今、悪口を言う人は意識的に付き合わないようにしています。意識的に付き合わないようにことができることで、避難することが自分の中に入ることが少なくなり、自分の心を満たせずに済みます。誰かを侮辱したり悪口を言ったりした、楽しみがない人は一緒にいると、こちらまで変な雰囲気が映ります。良い影響は映してもらいたいと思いますが、悪い影響は受けたくないのです。悪口を言う人と付き合わないようにする。人の才能を待つ30の褒め方。その15、心が持っていないとすぐ見られる。いくら褒め言葉でも正直な気持ちで心が持っていないとすぐに聞こえます。相手の良いところを見せても、いくら向き合うで無表情で言っていると本当かなと信じられないのです。心を褒めるとは大今までこんなことないよと本心でないことを言われても嬉しくなく逆に口してしまいます。そうすると変に言うと、なんて私の表現をしてもらっても、どう返事をすればいいのか分からず困ってしまいます。この言葉に言うと、その時点であるのです。本心だからこそ、言葉に気持ちを込めることができます。この言葉は常に正直にする。人の才能を待つ30の褒め方。その16、恋愛の下の人と相手を減らして踏み出せようとする。小学生の子は好きな人に対して良いことを言ってうずくします。好きな人の子は本当は優しくするのが当たり前のことです。しかし、小学生の子はまだ手があったり、相手が注目されたかったりという反動が闇に相手を減らしてしまうのです。あなたも小学生の子を好きな人とうずくすることで気を出せようとしたことはありませんか。私も小学生の頃は好きな女の子とバカとなんでと悪口を言ってよく喧嘩をしていました。自分に踏み込めないという反動です。本当は喧嘩をしたかったわけではなく、相手と接触する回数を少しでも増やし、自分に注目してもらいたかったのです。自分でも恥ずかしい話ですが、好きな人とよく喧嘩をしていたわけです。これがまだ小学生の話ではありますが、大人になってからも相変わらず好きな人と冷たくしているしまいます。素直に綺麗だねと言えばいいものを変な手をしてと相手を怒らせることで気を出せて変な方をしています。手があっても、手なすことは子供のすることであって、大人のすることではありません。大人のことを素直にそれと相手に気持ちを伝えることです。変な表現を使って、大人に作用すると誤解されてしまい、誤解されたままそういう人間だと思われます。好きになってもらうことが本当に嫌われてしまうのです。大人のことを素直にそれと気持ちを伝える。人の才能を待つ30の褒め方。その17、欠点は褒めてもいい。どんな褒め言葉は人の相手相手を見ると人となったことを信じることはできません。他の人が指摘していることはもうあなたが何も言っていますが、繰り返しながら言う必要はありません。あなたは他の人が気づかないようなことを見せ、褒めてあげる役目を果たすことです。じゃあどういうことが他の人が言わないことなのかと思われることでしょう。その最も代表的なことが相手の欠点です。私はいつも相手が悪いことだと思い込んでいる欠点を褒めるようにしています。相手の欠点は周りからでも指摘ができず、本人も自分の悪いことだと思い込んでいます。 しかし、実際は悪いと思い込んでいるだけの話であって、考え方一つで同意を求める危険と変わってしまいます。私の友人で身長が低い女の子がいます。147センチという身長で、一般的に同じ女性の中でも、将来身長が低い人です。本人は自分の身長が低いことをとても気にしているようです。身長が低いと足が太く見える。洋服を買いに行っても好みの服がない。万人電車の中では凍えそうになる。そう、彼女は言います。身長が低い人にはその将来の不安があるようです。コンプレックスは同情が先に出てしまいそうですが、そのコンプレックスが長所になるのではないかと考えることがポイントです。割と思われるのを今ひっくり返せばいいだけです。小さいから食べるのと特に有利な。小さい人の方が可愛がってもらいやすいね。上や機械体操は低い身長の方が有利よ。低いからこそ輝く魅力を前にしていけば、こういうことだと耐えることができます。誰にも言われたことがないため、こういうことを言うと本人は大抵驚きます。言われてみればそうだねと思ってくれれば、コンプレックスの貴重なことになります。悪いところを褒めてみる。人の才能を伸ばす30の褒め方。その18、みんなと同じことをしない。みんなしないことをやっていること。私は今という時にいつでも手紙ができるように常に眠り押しを少の引き出しの中に置いてあります。職場でも自分のですには小さいものではありますが、眠り押しを欠かさずように通通通用にしています。こういう時は眠り押しに簡単にメッセージを送ります。お手紙のようにメッセージを残しておくとうまくやり取りをつなげることができます。みんな携帯を持ってメールが当たり前になっているが、あえてメールを使わないことがポイントです。メールを使ってはそれこそ他の人と同じになってしまうのです。紙に出すことで他の人と違う手段でメッセージを伝えることができ、一覧上を持ってもらえることができます。こういうことにしても感謝にしても同じです。メールでありがとうと送ればすぐ終わってしまいますが、小さな眠り押しにありがとうと確保な人間性を感じます。とても上手にできていたよということもメールでの印象と手紙の印象は全然違うのです。みんなと同じことをしないことがみんなとは違った人になることなのです。みんなと同じことはしないようにする。人の才能を伸ばす30の褒め方。その19、成長するということは新しい色を求めるということ。新しいことを始めるときは誰でも緊張しなし気が進まないものです。どんなことが起こるか予想ができないと不安でありません。ですが、新しい自分になりたいときや殻を破りたいときは挑戦こそが一番の公約です。挑戦をすることは変化をするということです。新しいことを始めるときは今までにない変化がどんなことであり大きな前進になるのです。例えば海外旅行です。国内旅行とは違い、海外旅行は大きな不安だと思います。自分の国を離れ異国の地を旅行するためにはそれなりの勇敢さが必要です。これはまさに新しいことに挑戦を意味します。今まで行ったことのない土地に足を運び、今まで食べたことのないような料理を食べると初めはびっくりします。この味は何だろう。ここの人たちは不思議だ。こういう今までにないだけに新鮮に感じます。自分の中に今までにない物が入っているので最初はびっくりしますが、それこそ成長というものです。挑戦とは新しい要素を自分の中に取り入れるということです。海外旅行をすると自分の視野が広がる人として成長ができるのは新しい要素が自分の中に広がった成長できるからです。成長とは一つだけの色で染まることではなく、たくさんの色を染まることを言います。色の人に成長できるのはそれだけ色んな色を見せることができるからです。今まで触れたことのない物が増えてしまうのは自分の中に新しい色を取り込んだからです。挑戦をするということは新しい色を自分の中にどんどん取り入れて器を大きくしていくことを指すのです。あなたが新しいことに挑戦をしたときにはぜひ自分で自分を褒めましょう。自分の中にない物に対して積極的に取り込み始めたということです。失敗か成功かは後の話で、まずは新しい色を自分の中に取り込むというようになるだけで自分で自分を褒めているのです。新しい色を取り入れる。人の才能を伸ばす30の褒め方。その30、あなたの努力はあなたが一番よく知っている。あなたが一生懸命努力をしたとき、その大変さはあなたにしかわかりません。実際に他の人がそんな場合したことないよと水を差しているかもしれませんが、気にしなくてもわかりません。あなたのことを知らない人があなたのことを優しく言うしかなんてないのです。一生懸命努力を知らなかったと心が感じていれば、堂々と自分で自分を褒めてあげましょう。他の人はあなたのことを知らないので褒めてください。自分の努力は自分が一番よく知っています。褒めてよ、もっと私のことを褒めてよと言いたい気持ちもあるでしょう。しかし、そもそもあなたと他人は別々の個人です。どんなに身近な人でも自分と自分のことをよく知っている人はいないのです。あなたが感じていることは自分が一番よく理解しています。どれだけ必死に汗を流して努力をしたのか見ているかによ実際の本人の方がよく知っているのです。あなたのことを一番褒めてあげないといけない人物は親でも先生でも友人でもありません。あなたです。もっと自分に優しくなりましょう。自分で自分の褒めることは悪いことだと思っていませんか。自分と自分を理解している人は他にどこにいるのでしょうか。最高のパートナーこそ自分です。自分で自分の褒めることは悪いことではないのです。自分で自分を褒める。人の才能を伸ばす30の褒め方。まとめ。その1、人間関係が成果のために褒め言葉を使う。その2、感情が新鮮なうちに褒めてしまう。その3、暗いニュースは見ないようにする。その4、感情や気分をコントロールするために笑いをコントロールする。その5、美味しくない食事は変わった味ですねと表現を変えて褒めてしまう。その6、当たり前のことも褒める習慣に含める。その7、言葉も褒める範囲に含める。その8、褒める人になり印象アップにつなげる。その9、感情的進行形の褒め言葉を使う。その10、たくさん褒めて友人の行動を励ます。その11、褒めることで勉強的になってもらう。その12、陰でこそこそ褒め言葉を言う。その13、嘘のない褒め言葉を伝える。その14、感謝される文章、より感動できる文章を褒め出す。その15、大勢の人の前で褒めてあげる。その16、褒める人と付き合う。その17、不幸な人の言うことに耳を貸さないようにする。その18、みんなが褒めるようなことは褒めないようにする。その19、言葉をちょっと付け加えて具体的に褒めるようにする。その20、褒め言葉は否定をせずに素直に受け止める。その21、言葉を作ったご先祖様に感謝する。その22、一日一回は誰かを褒めて性格を良くする。その13、初めての人が褒め言葉から話しかけてみる。その14、悪口を言う人と付き合わないようにする。その15、褒め言葉は常に正直にする。その16、言葉を素直にストレートに気持ちを伝える。その17、悪いことを褒めてみる。その18、みんなと同じことはしないようにする。その19、正しい色を取り入れる。その30、自分で自分を褒める。